こんにちは、占い師アッコです。いつも私のポッドキャストを聞いていただきありがとうございます。この番組ではフリーランスの占い師として成功するための秘訣をお届けしています。今回のテーマは、資格や認定の取得は本当に必要なのかということについてです。多くの方が占い師として活動を始める際に、資格や認定を取得しようと考えるかもしれません。もちろん資格を取得することで信頼性や専門性が高まるといった面にメリットはあります。しかし私は必ずしも資格が必要だとは考えていません。私自身も最初の方は個性心理学認定講師というですね資格を取りましたが、それ以降は一切そういう資格というのは取ってないんですね。でも占い師として普通に生計を立てていけてますので、これは大事なことが、資格を持つことは全然いいことだと思うんですが、資格を持っていても実際に鑑定を行うことに不安を感じる方っていうのが多いからなんですよね。本当に大事なのは鑑定の実践と経験を積むことなんですね。なのでまず一つ目ですね、資格を取得することの意義、そして限界ということで話したいと思います。資格や認定を取得することはいくつかの意義があります。例えば特定の戦術に関する専門知識を体系的に学ぶ機会を得られますし、そして実際にですね、講師の先生からですね、お客様に対する安心感を提供できるかもしれません。しかし、資格を持っているだけでは必ずしも実際の鑑定に自信を持てるわけではないんですね。特に資格を取得した後でまだ準備ができていないと感じて実際の鑑定を避けてしまう方も少なくありません。これではですね、せっかくの学びが生かされないままになってしまいます。これ本当に実際私ももうですね、かれこれ占い師になって9年、もうすぐ10年目を迎えようとしておりますが、一番最初に取った、個性心理学認定講師っていうのを取ったんですよね。もう9年前ぐらいになりますが。で、それから、その後、これを、なりわいとしてやってある方っていうのが、本当に 10% 未満ぐらいかなと思ってるんですね、肌感覚で。もう、同じ時期に、講師を取った方は、毎年ですね、更新料っていうのがかかるんですよ、こういうのって。更新料をもう更新されずに、せっかく取ったのにもかかわらず、もうその資格自体を放棄してしまうっていう方も実際にいらっしゃるんですよ。なので、ここは本当注意が必要かなと思います。で、二つ目が、実践と経験の重要性ということですね。で、これに対して実践と経験こそがですね、私は占い師としてのスキルを磨くために最も重要なことだと思うんですよ。実際にお客様と対面してリアルな悩み、そして疑問に向き合うことで占い師としての感覚が磨かれるんですね。何度も鑑定を行うことで戦術の精度が上がり、そしてお客様の反応を直接感じながら自信を深めていくことができます。最初は不安でも経験を積むことでその不安は時間が経ったらですね、解消されますし、そして確信を持って鑑定ができることになるんですね。で、私自身も資格よりも多くの鑑定をこなすことで自分の戦術に、自信を持てるようになりました。で、実際の鑑定でしか得られない気づき、そして学びは資格では教えてもらえない、重要なものなんですね。で、三つ目、資格に頼らないスタートの方法ということで、じゃあどうしたらいいのと、資格に頼らずに占い師としてスタートするにはどうすればいいかっていうことなんですが、まずは最初のステップとしては本当知人友人を対象に無料鑑定を行ってみるっていうのがおすすめです。そして私もですね、未だにですね、知り合った人に無料でというか、こっちが勝手になんですけれども、勝手に鑑定して勝手にアドバイスすることがあるんですよ。これなんかもう肌感覚で もうなんか職業病でしょうね。なんか生年月日聞いちゃって、あ、今年はこうですよねとか、過去にこういうことありませんでしたとかですね。あ、勝手に言っちゃうんですよ。これ良くないね。あの、もちろん最初に聞きますよ。占いお好きですかとか、ちょっと聞いてみたいですかとか言いますけれども、まあこれはですね、これによってですね、まあ実際の鑑定の流れとか、あとお客様の反応、一般の人たちがどういうふうに思っているかっていうのをこう見ることができますし、経験することができるんですね。そして自分の戦術に自信を持つきっかけになります。そして次にですね、これをオンラインでやってみましょうということで、SNS、そしてブログを活用して、あなたの戦術や鑑定結果を発信しましょうということですね。最初は簡単なアドバイスや日常の中で感じたことなどライトな内容から始めてみてもいいと思います。で、これによりあなたの戦術に興味を持った方々が自然と集まるようになりますし、自分のスキルを試す場としても役立ちます。そしてあとオンラインでの鑑定とか、あとイベントに参加したり、そして自分で開催することもいい方法でしょうと。で、これによりリアルタイムでの鑑定スキルをですね、磨きながら、そして多くのフィードバックを得ることができますと。で、まとめますとですね、資格や認定の取得は確かに占い師としての活動にプラスとなる場合がありますが、それが必須というわけではありません。むしろ実際の鑑定を通じて研究を積むことが最も重要な成長の鍵となります。なので、まずは一歩を踏み出して、そして実践も重ね、自信もつけていってくださいということですね。はい、これですね、本当鑑定だけじゃなくって、占いを教える人にもちょっと聞いてほしいお話なんですね。あの、以前、私の生徒さんにもいらっしゃいましたけれども、例えば戦術を学んで、もうそのままコピーして教える人がいるんですけれども、私はそれはちょっといかがなものかなっていつも思うんですよ。なぜかというと、鑑定をしていないのに、実践がないのに教えてるわけですから、もちろん生徒さんからこう、自分が答えられない質問が来るわけですよね。で、その質問が来たたびに私に聞いて、そしてこう、やり取りをしてっていう感じなんですよ。で、これってやっぱりまだね、成熟してないというか、やはり占いを教えるんだったら、ある程度鑑定実績を作ってから教えないと、まあ逆の立場になると全然鑑定実績がない人から教わるのって、ちょっとどうかなって思うんですけれども、まあその方のね、営業とかがすごく上手だったので、売るのがすごく上手だったんでですね。まあそこで、ある程度は収益を上げられましたが、もう1、2年ぐらいでですね、もうやっぱり下火になってきて、もう今は全く占いを教えてないみたいなんですよね。なので、必ずやっぱ実績、鑑定嫌だとかめんどくさいとか、なんか自分に合ってないかもとか、いろんな言い訳をされる方いらっしゃいますけれども、言い訳とかじゃなくって、もう、この鑑定っていうステップはもう本当に最初の土台なんですよね。で、土台ができないと建築物とかでもそうですけれども、土台がないと上の建物建てられないんですよ。だから、最初は嫌かもしれないですけれども、鑑定を進んで、そこから教えたり、いろいろ講座を作ったり、イベントを作ったり、っていうことをですね、ちょっとステップとして、組んでいただきたいなと思います。すいません、ちょっと最後の方辛口になりましたけれども、今回も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。もしこのエピソードが役に立ったと感じたら、ぜひ SNS でシェアしてください。また質問やリクエストがあればお気軽に LINE 公式アカウントからご連絡くださいと。それでは次回のエピソードでお会いしましょう。ありがとうございました。まっこでした。